皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。Good news for cities. はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回は久しぶりの2人会です。はい、
久しぶりだね。はい、
うん、結構我々実はバタバタしておりまして、まあ、いつもバタバタしてるやんっていう感じなんですけど、うん、ちょうど今月、今4月の末ですが、4月いろんなところに行かせてもらう機会があって、今日はちょっとその、
うん、
先週かな、先々週ぐらいに行った山口県の長門市の長門湯本温泉街の話をしたいなと思います、
うん、
ね、
うん、
じゃあ
山口、はい、
うん、その前は我々また別のプロジェクトで飛騨の高山の方にもね行ってきて、
うん、その話もしましょう今度。
そうだね、うん、うんうんうん、じゃあちょっと飛騨のとこから行きます。
はい、あ、飛騨から行く。飛騨はまた別の回で収録しよう。
あ、そうね、 OKOK、 じゃあそうしよう、うんうん、じゃあ今日は長門の話を、ね、うん、
うん、
どうでしたか長門。
私山口県が人生行ったの初だったということに、うん、行きながら気づいたんですけど、で京都からも結構遠、うん、まあ、それなりに遠くて新幹線で2時間ちょっとぐらいかな、
うんうん、
でそこから新、山口駅から車で1時間ぐらいのところに長門っていう、ね、温泉街があって、海側の方だよね、うん、日本海の方で。
そうだね、
すごい遠くに来たというか、久しぶりにこの中旅行というか旅をした感じになりました、うん、しかもめっちゃいい宿に ね泊まって、
うんうん、そうそうそう。で、まあ、この山口県のその長門市のに行ったのも、まあ、ある方からちょっとお誘いをいただき、すごく面白い場所でこうポテンシャルのあるエリアだっていうところと、なんかここで面白いお祭りというか仕掛けを作れないかっていうところで、一度遊びに来ないっていうところをお誘いいただき、フォーシティーズで行ってきたっていうようなきっかけでした、うん
うん、まあ、なので、まあ一応視察みたいなね、名目で行ったんですけど、うん、なんかそう、旗から見たらただの女子旅みたいな
女子旅だったね
見えたぐらいめっちゃ楽しんでおりましたが、うん、2泊3日で、
そうそう、うん、
滞在をして。いやでも
すごい、なんか私の印象としては、こう真ん中にね、温泉街の真ん中にすごい綺麗な川がさーって流れてて、うん、なんかその横にね、うん、旅館だったり、最近だと星の屋の会っていうとこができたりとか、うん、まあそのゆっくりと過ごす温泉街としてもすごく人気のエリアなんだけど、やっぱ真ん中にああいう川が通ってるからすごい風も通るし、気がいい場所だなと思って。
気いいよね、うん、
気が良かったよね。なんかさ、やっぱ温泉街ってもちろんどこも魅力的なんだけど、やっぱりちょっとこう元気がない温泉街とかさ、なんかちょっとこう流れてない感じの温泉街ってあるなと思って、
うん、
それに比べるとすごくなんかこういるだけでも結構チャージされるようないい場所だなっていうのはすごい感じたかな、
うんうん、あとやっぱなんか街全体がコンパクトで、そのまあ特に温泉街のこうメインの通りはウォーカブルだなと思って、まあ、川沿いも結構ね、うんうん、歩けるようになってるし、でこうパブリックファニチャーみたいなのもいろんなデザインのものが置いてあって、うん、なんかちょっと川沿いにカウンターみたいなのが置いてあって、こうなんかちょっとしたこう立ち飲みみたいなのができるところがあったりとか、
うんうん、
足湯みたいな、ね、パブリックの足湯みたいな川沿いにあったりとか、なんかこうパラソルとかさ、うん、こう日が強い日は広げて座れるような、
うんうんうん、
丸ベンチみたいなのがあったりとか、すごいこう歩行者というか、うん、歩く人が楽しめるような街の作りになってるなっていうのが第一印象でした。
うん、確かにそうだね。川床みたいなのもねあったりして、ちゃんと川沿いを使えたり水に触れられるような、確かにデザインとかもたくさんあったね。
うん、
うん、
で、まあ、なんかどこから話そうか、なんか話すべきことがねたくさんコンテンツ山盛りなんですけど、
うんうん、
なんか温泉街の他にも、そうだね、周りにもいろんな気になる建物とか施設とか場所を私たち今回発見して、
うん、
滞在中に自転車を借りて1時間ぐらいかな、うん、周りをざーっと走ったんだけれども、 なんか近くにとても立派な神社、なんていう神社だったっけあそこ、
大寧寺、
うん、あお寺か、お寺、うん、本当に気のいいお寺があったりとか、うん、あとあの私たちが気になった元というか今もか芝居施設、
うん、ここそうだね、娯楽施設みたいな、芝居小屋、娯楽施設だね、うん、なんかコロナ前は本当に昼夜2公演やっていた大衆演劇みたいなところの大きな芝居施設と、上にはカラオケと、すごいこういい感じのヴィンテージなボーリング場みたいのがあったね、うん、あそこもかなり大きな施設だけど、うん、すごい味があって私たちには魅力的に見えたね、
うん
うんうん、
あとはあそこですね、366ビールはとても良かったですね、
うん、うんうん、長門の、まあ、クラフトビールを作っているところで、まあでもここを仕掛けている方も外から移住してきてここを住まいにし、そして夢だったクラフトビールをここで作っているっていうところで、ビールもめちゃくちゃ美味しいし、空間もすごい居心地がいい、うん、おすすめの場所ですね、うん、ここはね、
うん、そうだね、うん、なんかその1階がビール飲めるようになっていて、2階今改装中でこれからオープンっていう話なんですけど、なんかこうコワーキングスペースみたいな、ライブラリーか、うん、ライブラリーみたいな形にして、うん、こうなんか温泉街ってこうゆっくり本を読めるところが実は少ないみたいなところから、こうなんか誰でもそこにフラッと寄れてビールを飲みながらちょっと本を読んでくつろげるみたいな場所がこれから生まれるそうです。
うんうんうん、絶対いいよね。確かになんかちょこちょことしたおしゃれなお店とか食べれる店はあるんだけど、なんかそういう本に触れてゆっくり、うん、時間を過ごせるとか、その旅館の宿泊以外でこう滞在できる居場所みたいなものはもっとあるといいなとも思って、うん、そういう場所としては絶対あると、またいろんな人が来るきっかけになりそうだなとね思うよね、あれができたら、
うん、そうだね、
うん、あとはそうね、まあなんといってもこの中心部にある温湯の話ですかね。
はい、
うんうん、
温湯は私初めて聞いた言葉だったんだけど、恩義の恩にお湯の湯って書いて、うん、まあ、パブリックバスっていう銭湯って意味なんだよね、
うん、
温湯、
うんうんうん
うん、じゃあちょっとその話をしていきますか、
うん、なんか私たちが泊まったお宿が、まあ、大谷山荘って大谷さんっていう方々が、まあ、古くからやられてる旅館で、そこの訪れっていうところに泊まらせていただいたんですけど、まあ、彼らが町の、メンバーと一緒にこの600年前から続くこの温泉、大地から湧き出る温泉っていうものを守っているような活動を私たちお話を聞いてきたんですけど、町の中心にその共同浴場として温湯っていう場所があって、そこがすごい、何がすごいかっていうと、さっき言ったみたいにその600年前から目の前で岩の間から温泉が湧き出ていて、うん、つまり源泉が目の前にあるみたいなシチュエーションで、うん、そういう場所って多分日本全国で見てもかなり数少ない場所、うん、かつお湯が39度ぐらいっておっしゃっていて、うん、ちょうどこう加熱しなくてもちょうどよく肌なじみのいい、まあ、人間の体温と同じぐらいの、
うん、
温度であるっていうところから、もうかなりいろんないい条件が揃った、そしてすごく長くからこのエリアの、まあ、社会的資本としてみんなで支えてきた温泉であるっていうところで、なんかその温湯を守るために立ち上がった町づくりの会社とかも大谷さんたちが仕掛けてたりして、うん、その話をいろいろ聞いてきたっていうところです。
うん、で実際に入ってきました、
うん、
で38度9度ぐらいだからね、今言ったみたいに体温と人間の体温と結構近しいというか、ほぼ一緒みたいな感じで、なんかずっと入れる感じあったよね、うん、なんか浮遊浴っていう言葉を大谷さんたちも使っていたんだけど、なんかこう、
うん、
浮いてしまうような、自分の体がお湯と一体化するような形で、うん、とてもいいお湯でした、
うんうん、なんか結構演出も聞いてて、温泉内に入るとちょっと細い道を抜けると明かりがこう暗めで、奥に、うん、浴槽の奥にもう ダイレクトに湧いている岩が目の前に見えてみたいなところで、
うんうん、
なんかシチュエーションとしてもなかなか特別な場所だなとか、うん、
銅像があって、でこの神聖な ね、あの札みたいなのがかかっていて、
うんうんうん、
舞台感がすごいあったなっていうのと、そうそうそう、あと面白いなと思ったのが、私たちその本当に行った時に、うん、思ってたよりも結構小さいあの浴槽だなっていう感想として言ってたんですけど、
うん、
なんか言ってたよね、
うん
うんうん、でその後にちょっと大谷さんにいろいろその なんでそういう風になったのかみたいな話を聞いてたら、なんかこうやっぱ温泉とかってこうみんな量が欲しいからこうパンプとかでねあの大量にこうあのなんて言うんだろう湧き上げさせたって大量にこう取りたいっていう風になっちゃうんだけど、これはもう本当に1分あたりだいたい130リットルぐらいあの自然に湧き出るのが量があって、うん、その本当にそのままの形であの特にポンプとかを入れずにあの気持ちよく入れるのがその浴槽の形だったっていうのがあって、うんうん、なんかその自然とあの寄り添ったデザインのあり方とか建築の作り方とかすごいあの今っぽいし共感できるなと思って、
うんうんうん、
すごい好きなデザインです、
うん、あとあれが面白かったね、その本当の建物の変遷みたいなものを振り返ってくれたじゃない、うんうん、で、うん、何年かを皮切りに一気にデザインが変わった時代があったんだよね、あれが何年だったか、
うんうん、昭和26年かな、
昭和26年、
うん、
うんうん、まあ、でもそれまで本当に何て言うんだろう、うん、まあ、2階建てぐらいのちょっとモダンな感じの、建物としてもすごく、見た人がああいいなと思うようなデザインの建物だったのが、ある時代を皮切りにめちゃくちゃプレーン なんかデザインに一度なってしまい、そこをまたあのデザインを変えて今生まれ変わらせてるって言ってたんだけど、うん、なんか本当昔って美意識高かったんだなって思 う、
ね、思ってしまったね、
うん、本当に美しい風景だなと思って、あの昔の写真を見た時
うん、その写真の変遷を見るのがすごい面白いなと思って、大谷さんがこうあの場所を作るとき 場作りをするときはまず歴史に着目するっていうことをそのプレゼンテーションの中でおっしゃっていたんだけれども、この何年の時の風景はこんな形で、何年の時はこの風景はこんな形です、それにはこういった文化的な背景があって、だから今こう引き継ぐとしたらこういった文脈の中でこういったデザインが必要でみたいな、
うん、
やっぱりこう過去にこうインスピレーションを求めつつ、そこにリスペクトを払いつつ、あの新しいことを仕掛けていくっていうのはすごい大切だなと思って、なんか昔の写真いろいろ自分たちが関わっているところでも引っ張り出して見ていかなきゃいけないなと思った、
うんうんうん、
あと面白いなと思ったのが、物語資本っていう話をこの音頭に絡めて大谷さんがされていて、うん、日本固有の物語の、まあ、資本、物語資本で、うん、なんかこのお湯がなんで湧き始めたのかみたいな神話がねあるらしくて、うん、それをプリントアウトして、うん、あのいただいていろいろ教えていただいたんですけど、
うん、
あのまあ竜がね最後竜になって帰っていったりとか、なんかこう、うん、昔話的な、あそういう流れがあってこのお湯があの湧き出してみんなで使えるようになったんだみたいな、
うん、
あの神話があるんだけど、なんかその解釈の仕方が大谷さんすごい面白いなと思って、なんか日本全国そういうふうにこう地域ごとにいろんなこう温泉演技にまつわる話があるらしくって、
うん、
それってなんかこう誰かのものにしないために、社会的な共通資本にするためにそういった神話が生まれてるんじゃないか、うん、みたいな話をしていて、これこの土地を買ったのがなんちゃら大名で何々さんが管理していてみたいな話になると、うん、どうしても 誰かのこう所有物みたいな感じになってしまいがちなんだけど、うんうん、神話だったらさ、これお坊さんが発見してとか、なんか、
うん、
あの竜がそこから出てきてとか、そういう話だったらさ、うん、もう誰のものでもないというか、うん、神様のもの、なんか空から降ってきたものみたいな、
うん、
なんかそういうこう神話をみんなでこう共有で作り上げることで物語を作って、うん、それでみんなで大切にしてきたみたいなのって、すごいこうエモーショナルでロマンチックだなと思って
聞
いて
た、うん、そうだね、うん、確かにそうだね、確かにその物語みたいなものがそういう地域の資本守るものとして受け継がれていくみたいなの、すごい素敵な あのストーリーだなと思っていつつ、うん、現代でその物語子孫はどのように成立するのかっていうのも気になった、ね、なんかそれは科学的に見ておかしいですみたいなことを言われたらさもうその物語立証できんやん。だから今都市伝説とかそういうことなのかな、
う
ん、なんかでも現代での現代における物語子孫の可能性みたいなものをちょっといろいろ考えていきたいよね、うん、
そうだね、うん、それを今まさにトライしているのが大谷さんたちの活動なんじゃないかなと思いました、うん、で、まあ、大谷さんだけじゃなくてね、うんうんうん、このエリアすごいいろんな面白いあの実践者たちがいて、うん、私たちも2泊3日だけだったんだけど何人かお話しすることができて、
うん、
あの特に面白いなと思ったのがなんだっけ外つくだっけ、あの、うん、ある日私
たちだった気がする、
うん、うん、あのうろ覚えなんですけど、なんか自転車でね、うん、あの駆け巡って楽しそうに帰ってきたら声をかけてくださった方がいて、うん、でいろいろ聞いていたらなんかその地域の実践者たちがみんなでこうあの月に1回ぐらい集まって、うん、あのそれこそこう草むしりしたりとかあのゴミ拾いしたりとか、うん、あのまあ、いろんな外の整備みたいなものを一緒にやっているっていう活動があるみたいで、
うん、
なんかそれをさあのそれこそ業者入れてとかじゃなくて、しかも結構そうそうたるメンバーが、
うん、そうだね、
大谷山荘の大谷さんもいたし、あのこの地主さんとかあの、うん、いろんなあの場所レストラン持っているあのオーナーさんがいたりとか、
うん、
ね、ホテルの管理者がいたりとか、
うん、
みんなで街を作っている感じがすごい素敵だなと思いました、
うん、確かにあの瞬間すごい良かったね、うん、なんかこうキーマン大集合でもみんなでやるのは草むしりみたいな感じ、
う
ん、
そうそうそうだね、うん、
うん、ああいう活動がこう続いていく、まあ、サイズ感だったりこう顔の見える関係っていうのはすごいいいなっていう瞬間でした ね、うん、
う
ね、
うんうん、
はい。あとはまあ彼らがやってるそういう長門湯本温泉町株式会社っていうのも、まあこの温湯を守るためにある意味立ち上がった町づくりの会社っていうようなとこをおっしゃっていたんですが、うん、ここもかなりいろんなこう仕掛けを町ぐるめでしていて、器の秋今年もやるらしいんだけれども、それこそ萩焼きとか深川焼きだっけあれ、
うん、
深川焼き、まあ、あの萩焼きの、まあ、一種っていうのかな、まあ、そのエリアの萩焼きの深川萩っていう、
うん、
器の、種類があって、そこのチームが、出展するような秋祭りみたいなのもあって、その時はいろいろそのエリアで彼らが作った素敵な、器だったり、コップみたいなものでドリンクが飲めたり、うん、食べ物が食べたり、まあ、身近にそういう伝統的な作品っていうものに触れ合えるような機会を作ってたりとか、うん、あとなんかリバーフェスとか桜フェスとか、うん、結構シーズンに合わせていろんなお祭りももうすでにいろいろやっていて、
うん、
まあ旗から見るとすごくアクティブなエリアだなっていうのと、ちゃんとそこにいる人たちが参加しながら作っているっていう意味でもすごくいいなっていうのを感じました。うん、
うん、いいね。
深萩のね、あのなんていうんだ、集落みたいなところにも私たちお邪魔させていただいて、うん、もうそこが私は結構一番好きだったんだけど、
うん、
すごい奥、うん、まあそれこそ5軒ぐらいかな、5、6軒ぐらい深萩の、あの窯元が集結しているようなエリアで、真ん中にそれこそ小さな川が通って、そのサイドにいろんな窯元のお家と工房みたいなものがこ
う
つらつらつらとあるエリアで、で私たちが案内してもらったところはなんか結構あの上の方に素敵な茶室があって、そこも案内していただいて、うん、そこもね、うん、めちゃくちゃあの風が抜ける気持ちいい場所で、ね、うん、なんかああいうところもあの温泉街に来た人たちが触れ合えるとすごいいい体験になるだろうなとかも思ったりしました、
うんうん、そうだね、うん、桃源郷のような場所でしたね、う
ん、なんか時が違ったよねあそこ、
強かったね、
うん、
でそこも温泉街から徒歩圏内で行ける、うん、とこだったよね、
うんうん、結構近い、
うん、ですね、
うん、
なのでちょっとここで今後何をしていきたいかみたいな話にもちょっとつながるかなとは思うんですけど、なんかこうそういうこうなんか魅力が散らばった 長門という場所があって、今回私たち2泊3日という短い間だったんだけれども、
うんうんうん、
ちょっとなんか長期間で例えば数週間とか1ヶ月とかもうなんかバーケーションのような形でこの町に滞在してみたいなっていうのは正直思いました。その窯元もすごい素敵で、ちょっとこうなんか陶芸体験みたいなのができたら行ってみたいなとも思ったし、
うんうん、
お風呂もあのもう1日1回必ずあの本当に入りたいなと思ったし、すごい静かで、うん、あの閑静なね場所だからこそ仕事もはかどりやすそうだなと思ったし、面白いキーマンたちもやっぱり出入りしているっていう意味で、うん、あの仕事としてのインスピレーションも湧きそうだなと思ったので、
うんうん、
なんかそういうワーケーション的に自分も行きたいし、何か 誰か連れて行きたいなっていう気はしてます。なんか今、うんうん、あの京都で私が好きな不動温泉っていうところがあって、家の近くなんだけど、
うん、
なんかそこも古い あのお風呂で、あのね一回行ったら一日滞在できるのね。で、
うん、
あの休憩室みたいなところがあって、自分のテーブルがまずあてがわれて、で、あの湧き水飲み放題みたいな感じなんだけど、
うんうん、
みんなそこで一日朝行って、いいね、あの本開いたりとか昼寝したりとか、私たちだったらパソコンとか開くんだけど、でも1時間ぐらいしても疲れたらまずお風呂行って、また戻ってきて仕事したり、うん、本読んだりしてまた行ってみたいな、
うんうんうん、
そういう過ごし方って豊かだなと思うので、それはいつかやってみたいです。
うん、いいね、うんうん、それにそういうのにぴったりかもね、結構ああいう場所はね、うん、
うん
うん、そうね、私はなんかなんだろうな、それこそサイズ感としてはものすごいやっぱコンパクトで、それを真ん中に川がつないでるみたいな場所性もあるのかもしれないけど、あのエリア全体がなんか一個のなんか家っていうか、そうなんか一個のこの箱というかエリアとしてのこう一体感みたいなのを感じたんだよね。そういう意味でいくと、うん、その温湯がある真ん中のあたりが家の中のこう、うん、リビングルームっぽく見えてきて、
うんうん、
なんかあそこのスペースをもっとリビングルームみたいな形で、外から来た人も中にそのずっと住んでいる人もこう出会うようなすごい接点の場所に育てていくことはまだまだできそうだなと思って、
うん、
なんか関わるとしたら ああいうところをこうリビングルーム化するような見立てができたらちょっと面白そうだな、うん、その全体を家と見立てた時にそれぞれのパブリック空間の機能をどうやってもうちょっとこう共通資本化できるかみたいなものをちょっと面白そうだなっていうのを思っている、
うん
うん、あと、うん、結構橋がなんかあのあと見てたんだけど、橋がすごいいろんなデザインで、あの本当に20メートル置きぐらいにかかっているんだよね。あんなに1個の橋に、
うんうん、
1個の川に隣接して橋が、
うん、
あの人のための橋がこうかかってるの珍しいなと思って、橋とかも結構活用のリソースとしては、うん、あのエリアならではの結構要素だなと思って、うん、まさにそれこそね、橋とかを作業スペースにしたり、もうちょっとこう呼吸ができるような場所に留まれるような場所にしたりとかもいいなとかも思ったりしました、
うん
うん、あとは ね、なんだろう、なんかこう共通資本みたいな話もなんていうの、温泉の話に出てきたけど、じゃあ今ある違うものでそういったものに転換できるものはないのかなと思った時に、例えばだけど旅館とかから出るロスフードとか、うん、なんか余ったものみたいなものを使って、このエリアの人は毎日みんなで朝ごはんを食べますとか、なんか朝ごはんをなぜか一緒に食べる街とか、うん、なんかあれぐらいの規模ならそこの食べ物の循環とか、なんかその食べる時間の共有とかもなんかできそうだなと思って、
うん、
そういったこう活動とかももしかしたらある意味日常の祭りみたいな感じで作れるのかなとかもいろいろ妄想しながら飛行機に乗ってました、
うんうん、いいね、いろいろやれることありそうだなと思って、
うん、
で、あの、まあ、お祭りみたいな文脈でいくと、あのやっぱりその今回誘ってくれたね方もなんかせっかく行くからにはあの行きたい帰ってきたい場所だから、なんか帰ってくる理由みたいなのを ちゃんと作りたいし、いろんな人も巻き込んでいきたいみたいなところがあって、うんうん、そういう文脈でこうお祭り、新しい現代のお祭りを作るみたいなのどうかなっていう話をがあって、まあ、それで私もいろいろ考えてたんだけど、うん、なんかそのなんだろうな、こうやっぱりこう大型のさ音楽フェスとかになっちゃったりとかするとさ、うん、街のエコシステムってすごい変わるじゃない。で、うん、今やっぱマスツーリズムとか、今私が住んでる京都とかもすごいけど観光客が、うん、やっぱりなんか地元のこう文脈とか、あの住民とのなんかこうインタラクションとかをこう損なわない形で、なんかでどちらもウィンウィンな形で外からまれびとというか人が来るみたいな状態でどういう風に作れるんだろうみたいな考えてたんだけど、なんかそういうことを考えてた時に、あの、
うん、
大谷さんがあのお坊さんの話してたの覚えてる？お坊さんは 昔はスーパースター、うん、スーパー地域コンサルタントだったみたいな話をしてて、うんうん、なんかお坊さんってか結構こう巡礼してたりとか、あの、うん、中国にこう留学してたりとか、外から来るスーパースター的な存在で、うん、今だったらなんか、うん、あなんかシリコンバレーからスティーブ・ジョブズが来たみたいな感じだったみたいなことを言ってたんだけど、うん、なんかまあ、うんうんうん、いろんな世界を知ってるからこそその地域のいろんな悩みを聞いてくれて、あの、うん、それについてアドバイスをしてくれるこうあの まれびと的な存在だったみたいな話があって、なんかそういう風にこう今だったらさ、なんかツーリスト来て外から人来てもう帰ってくだけみたいな感じだけど、うん、なんかこう外から来て話を聞いてもらっていろんなアドバイスもらえたりとか、いろんなインタラクションした上で帰っていくみたいなこう流れってどういう風に作れるかなみたいな思ってて、うんうんうん、例えばなんかインビテーションオンリーとかで、なんかこう、うん、今年は例えばサーキュラーエコノミーにこの街は興味があるから、それ系の例えば専門家とかいろんな実践者とか、うん、あの企業の社員さんとかにインビテーションを出して、その人たちにバッと来てもらって、うん、温泉に入ってもらったりとか、うん、滞在しつつ、なんかその過程でいろんなこう学びのフォーラムみたいなものがあったりとか、ディスカッションの場があったりとか、うん、なんか帰った後もこう関係性が続いたりとか、帰った後も学びがその地域に落ちるみたいな形での、
確かに
こう人を招く 場のデザインみたいなことができたら面白そうだなとか思ったりしました。
うん、それは良さそうだね、うん、相性が良さそうな気がした、
うんうん、マレビトに来てもらうための祭りみたいな形でなんかできたらいいなとは思ってます。
うん、うんうん、ということで、なんかそこら辺も、はい、あの今回の視察を経て、あの地域の人ともいろいろ話していけたらいいなっていうのを思ってます。うん、皆さんもぜひ長門、うんね、山口県行く機会があったら立ち寄ってみてください。
ぜひ、はい、はい、じゃあ今回もありがとうございました。グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。Good news for cities.